ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。スカルノハッタ空港税関は海外からの乗客の最大積載量を制限することについてお伝えします。スカルノハッタ中型税関物品税本管局は海外からの旅行者の物品の通過制限に関する新たな規則を導入します。3月10日日曜日、アンダラス新社から引用したように、スカルノハタ税関物品局のガトスガンウィボウ長官は、インドネシア貿易省によって制定されたばかりの輸入政策及び規制に関する2023年36号法的規制を実施すると述べました。スカルノハタ空港税関によって実施される主な規制は、インドネシアに流入するいくつかの商品の輸入の監督を変更することによる輸入政策の再構築です。ガトチーは、貿易大臣規制の制定は、旅客の手荷物による輸入活動にも影響を与えると説明しました。したがってインドネシアに帰国する際、乗客が持ち込める物品の数には上限があります。それでは次のニュースです。ヌサンタラ首都はグリーン経済原則に従って設計されていることについてお伝えします。ヌサンタラ首都当局のトロイパントウ報道官は3月10日日曜日、ヌサンタラ首都はグリーン経済原則に従って設計されたと述べました。LRE.co.id が引用したように、トロイ氏は、グリーン経済の原則は3つの原則で構築されると説明しました。まず、自然と調和することです。ヌサンタラ首都の面積の 65% 以上が緑地です。第2に低炭素排出です。第3に循環的かつ回復力のある原則です。さらにトロイ氏は、ヌサンタラ首都の建設は2045年に完全に完了すると述べました。トロイ氏によると、現在、ヌサンタラネットゼロ戦略2045年、つまりネットゼロ排出投資に向けたロードマップがあるということです。同氏はまた、ヌサンタラ首都がその地域の環境問題を緩和するための戦略的措置を確立していると説明しました。それでは次のニュースです。国民協議会の議長は、第31回 ASEAN 陸軍ライフル大会で優勝した陸軍に感謝の意を 使用したことについてお伝えします。インドネシア国民協議会のバンバンスサティオ議長は2023年末にタイで開催された第31回 ASEAN 陸軍ライフル大会または ARM で射撃競技の総合優勝に成功したインドネシア国軍に陸軍派遣団を感謝しました。彼らは4つのトロフィーと27個のメダルを獲得しました。3月10日日曜日、アンタラ通信社が引用したようにバンバスサティオ議長はこの成功はメダルを寄付した特殊部隊コマンドまたはコパススイテの貢献と切り離すことはできないと述べました。バンバンスサティオ氏はまたコパスス陸軍戦略予備軍司令部またはコストラドジャカルタ地域軍司令部またはコダムジャヤからなる国軍イテ部隊全体は意図的かつ計画的な訓練を受けたと明らかにしました。陸軍部隊は1994年、2000年、2007年、2015年の ARM で2位にランクされています。2023年末ついにインドネシアが総合優勝者となりました。それでは次のニュースです。米国はガザに援助を送るための理事校の建設を開始したことについてお伝えします。米国中央軍またはセントコムは3月10日日曜日、ガザ地区沖に臨時港を建設するために必要な資材を浮かんだ船舶を派遣すると発表しました。アンタラ通信社が引用したようにセントコムは声明で3月9日に米陸軍戦艦または USAF のフランク・S・ベンソン将軍がラングリユスティス統合基地から統治仲介に向けて出発したと述べました。米国国防総省報道官パットライダー海軍少将は臨時港の建設は60日かかる可能性があると発表しました。ライダー少将はガザでの臨時港の建設は地域の同盟国やパートナーと協力して実施されると説明しました。それでは最後のニュースです。オランダのホロコースト博物館の開館式にイスラエル大統領が出席したことに抗議されたことについてお伝えします。オランダのウィレム・アレクサンダー国王は3月10日日曜日、アムステルダムに初のホロコースト博物館を正式に開館しました。AFP 通信社はガザでのイスラエルの軍事作戦に起こったデモ参加者が同じく式典で演説を行ったイスラエルのアイサク・ヘルゾク大統領の出席に抗議したと報じました。抗議活動はガザでの即時停戦を求めるユダヤ人団体などが主催し、式典会場から1キロメートル以内で行われました。この博物館の開館はオランダで反ユダヤ主義が高まっている時期に行われました。反ユダヤ主義対策のための政府の国家調整官が先月発表した報告書によると、反ユダヤ主義事件の件数は2023年までに倍増するということです。アムステルダムは自動車事故を防ぐために野外に大きな岩がある美術館の警備に 90万ユーロを割り当てています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はカナダとスウェーデンの支援はガザの飢餓の脅威の中の朗報についてお伝えします。スウェーデンとカナダは1ヶ月以上資金提供を停止した後、国連パレスチナ難民関連またはUNRWAへの支援を再開することで合意しました。スウェーデンとカナダは10月7日のイスラエルに対するハマスの攻撃にUNRWA職員が関与したとイスラエルが非難したことにより、寄付を停止した16カ国のうちの2カ国です。カナダのアフメド・フセン国際開発大臣は3月8日金曜日、イスラエルの非難に関する国連からの報告を受けた後、UNRWAへの再資金提供を発表しました。一方、スウェーデンのヨハン・フォルセル開発大臣は3月9日土曜日、UNRWAが職員の財政支出についてより透明性を高めることに同意したことを受けて、2億クローナまたは約2000万米ドルの支出を発表しました。両国の発表はすぐにイスラエルから批判を招きました。しかしUNRWAのフィリップ・ラザリニ長官は、将来的にはさらに多くの国が資金提供を再開すると 楽観的だと述べました。ウンルアはパレスチナ、レバノン、ヨルダン、シリアの占領地で約3万人を雇用しており、ガザには約1万3000人の職員がいます。この機関への資金提供の打ち切りは、援助国がパレスチナ人、特にガザに住む人々に課す集団的懲罰です。ハマス攻撃へのウンルワ職員の関与の疑惑が真実かどうかに関係なく、多大な苦しみを経験したガザ住民が懲罰を受けるのは不適切です。インドネシアはこれを遺憾に思っており、ウンルワへの継続的な資金援助により、この状況がすぐに関わることを期待しています。1949年に設立されたウンルワは、パレスチナ国民にとって難民キャンプ、医療社会サービス、教育、危機時の国民への様々な救助活動の提供において重要な役割を果たしています。この国連機関は、ガザ地区、ヨルダン川西岸、東エルサレム、レバノン、ヨルダン、シリアのパレスチナ難民の支援に積極的に取り組んでいます。ウンルワの2022年の運営予算は11億7000万米ドルに達します。90% は国連加盟国からの寄付によるもので、最大の寄付国はアメリカ、ドイツ、欧州連合です。イスラエルの同盟国として知られるアメリカだが、2022年時点でアメリカはウンルワに3億4000万ドルを収出しています。ウンルワへの支援は、現在飢餓の脅威にさらされているパレスチナ国民だけでなく、イスラエルによる破壊後の復興にも必要とされています。資金援助の際、配分と並行して、10月7日の攻撃へのウンルワ職員の関与疑惑に関するオープンで透明性のある信頼できる調査は当然継続されなければなりません。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1966年3月11日にスカルノ大統領は3月11日命令を発令したことから始めます。1966年3月11日の命令はスーパースマールとして知られています。この命令はスハルト中将へインドネシア共和国の初代大統領スカルノ氏によって発令されました。スーパースマールは当時のインドネシア政府の治安状況に関する命令が含まれていました。スーパースマールを受け取った後、政府の安全、平静、安定を回復するためにスハルト中将は1966年3月12日にインドネシア全土でインドネシア共産党とそれに関連する大衆書式を解散し禁止しました。スーパースマールの発行は新秩序政府誕生のマイルストーンとみなされています。最盛期の1967年3月7日から12日までジャカルタで開催された臨時国民協議会の特別総会で、国民協議会はスハルトを第2代インドネシア共和国大統領に正式に任命しました。次に1990年3月11日にリトアニアはソ連からの独立を宣言したことについてです。1990年3月11日にリトアニアという国はソ連からの独立を宣言しました。リトアニアはソビエト連邦からの独立を宣言した最初のソビエト共和国です。 リトアニアの面積は65,300平方キロメートルです。この国はベラルーシ、ラトビア、ポーランド、ロシアと国境を接しており、スウェーデンと海上国境を共有しています。2015年、リトアニアの人口は280万人に達し、人口の4分の3以上がローマカトリック教徒でした。リトアニアにはビリニュースという首都があり、公用語はバルト語です。最後に2020年3月11日に新型コロナウイルス感染症は世界保健機関によって世界的なパンデミックであると宣言されたことについてです。2019年コロナウイルス感染症のパンデミックと拡散は2020年3月11日に国連保健機関によって世界的パンデミックと宣言されました。これに基づいてインドネシア政府は COVID-19 による公衆衛生上の緊急事態の決定に関する2020年11号大統領令に基づき、公衆衛生上の緊急事態と COVID-19 拡散による非自然災害の国家災害決定に関する2022年12号大統領令に基づく非自然災害を宣言しました。その後、2023年6月21日にジョコイドル大統領によって2023年大統領令第17号により風土病であると宣言されました。COVID-19 の状況は2023年6月21日にジョコイドル大統領による2023年17号大統領令を通じて風土病であると宣言されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Bagaimanaku bisa memberi semua rasa hingga tiada tersisa. Aku pun tak tahu mengapa cinta masih saja ada kala kau dengannya.Jatuhkan cintamu Tak perlu kau tahu Bukan urusanmu Bagaimana ku mampu bertahan Melihat dirimu Tersenyum dengannya oh, oh, oh. Makin dalam kau jatuhkan Cinta ke hatinya
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は ASEAN 経済大臣、2024年 ASEAN 経済優先課題の批准に合意したことについてお伝えします。ASEAN 経済大臣は3月9日土曜日、ラオスのルアンプラバンで開催された第30回 ASEAN 経済大臣リトリートで、2024年の ASEAN 経済達成の優先事項の批准することに合意しました。この会議は2024年にラオスが議長国を務める最初の ASEAN 経済大臣会議です。イスラエル代表団は貿易省のジャッミコ・ブリスウィチャクソの国際貿易交渉局長が率いました。3月9日土曜日貿易省のプレスリリースが引用したように、ジャッミコ氏は大臣らは ASEAN 経済大臣の権限下にあるラオス議長の経済成果のための4つの優先事項を批准することに同意したと述べました。同氏は原則としてこの優先事項は ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド自由貿易協定の第2議定書の制定などインドネシアが ASEAN 議長国となった際の経済的成果の継続であると説明しました。ASEAN 経済大臣会議は6つの優先分野に焦点を当てた ASEAN ビジネス諮問委員会との共同協議セッションで始まりました。彼らの優先事項は接続性とサプライチェーンだけでなく持続可能な開発、貿易と投資の円滑化も含まれます。この協議はビジネス関係者との協力を強化することを目的としています。この会議で ABAC インドネシアの代表者は ASEAN 炭素市場同盟を通じた ASEAN 地域の炭素市場の拡大を奨励しました。閣僚はまた ASEAN が実施する交渉と協力の進展にも留意しました。その中には2045年 ASEAN 共同体ビジョンおよび ASEAN 経済共同体戦略計画の策定における進展、ASEAN デジタル経済枠組み協定に関する交渉、ASEAN サービス円滑化枠組みの批准などが含まれます。ジャッミコ氏は、インドネシアは東アジア地域包括的経済連携の議長国兼国調整官として ASEAN 閣僚の全面的な支援に感謝し期待していると述べました。同氏はこの支援を通じて東アジア地域包括的経済連携支援部隊はジャカルタで直ちに活動を開始でき、東アジア地域包括的経済連携加盟手続きは直ちに完了できると述べました。ジャッミコ氏はインドネシアはすべての ASEAN 諸国に対し、東アジア地域包括的経済連携の実施を改善するためにパートナー国が提供する経済技術協力を活用するよう奨励していると付け加えました。ASEAN 連携性と強靭性の強化をテーマに掲げ、ラオスは ASEAN 議長国として地政学的経済学的変化の課題に直面する機会を実現するとともに、世界の安定平和地域発展のための地域構造を発展させることにより ASEAN コミュニティに焦点を当てています。 ASEAN パートナー国の大臣と ASEAN 閣僚会議は2024年9月18日から22日までラオスのビエンチェンで開催されます。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
kamu jantung hidupku, ku memohon berdetak selamanya. Ku memuji ada cinta yang lebih ternyatanya. Kamu yang terpaling, oh kamu hidup di nadiku. Oh cinta jatuh di hatiku. Aku akan memujamu, aku janji menjagamu walau dunia anggap cinta biasa. Tapi bagiku kamu adalah dunia, kamu adalah sang surga, kamu segalanya, hidup dan matiku. Hal terbesar yang dapat aku syukuri, mencintai, dicintai balasannya. Oh, kamu hidup di nadiku. Oh, cinta jatuh di hatiku. Aku akan memu
Indonesia.
Coba lihat kita saling melemparkan kata-kata serampangan. Asumsi menggila jam diikuti luka-luka menyakitkan. sabar, sabar, redakan apinya. Sabar, sabar, dinginkan kepala. Jika terus begini caranya, hati kita akan lelah. Cinta kita jangan.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマはコンバタスジャラン、日本語でバリケードです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではパンバタスジャラン、日本語でバリケードというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドゥンのグドゥンサテと呼ばれる知事交換の前で、オーストラリア出身のビデオブロガークリス・ジョージ・ロビンソン氏と彼のビデオブロギングコミュニティの友人であるエニーC の間で行われます。
Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
Kalau begitu, kita lewat mana?
Kita bisa lewat pintu samping.
Risna minasan kaiwa o kita to今日のトピック、パンバタスジャラン、日本語でバリケードに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。アダ、アダ、日本語である、ある。パンバタスジャラン、 pembatas jalan. Nihongo de barikedo. Barikedo. Di situ. Di situ. Nihongo de soko ni. Soko ni. Ada pembatas jalan di situ. Ada pembatas jalan di situ. Nihongo de soko ni barikedo ga aru. Soko ni barikedo ga aru. Kita. Kita. Nihongo de watashi tachi. Watashi tachi. Lewat. Lewat. Nihongo de toru. Toru. Mana. Mana. Nihongo de doko. Doko. Pintu utama. Pintu utama. Nihongo de main gate. Main gate. Pintu samping. Pintu samping. Nihongo de side gate. Side gate. リスナーの皆さん、会話の中であなたは、ada pembatas jalan di situ、日本語でそこにバリケードがあるという表現を聞きました。この文には、仕切る、道具という意味を持つ pembatas。一般的には、日本語でバリケードと言われる言葉があります。この pembatas jalan という言葉は、道の仕切りとして使用される道具という意味です。では、あら、日本語で道具を表す他の言葉の使用例を聞いてください。ペニャドッ、ペニャドッ。日本語で、吸い込む道具。ペニャドッとブサヤルサク。日本語で、掃除機。が壊れました。ペンチュチ、日本語で洗う道具。Saya ingin membeli pencuci piring otomatis。日本語で私は自動食洗機を買いたいです。Gedung Sate は現在西ジャワ州知事公館として使用されている建物の名前です。この建物はオランダ植民地時代の1920年から1924年に建てられました。グルンサテという名前は建物の屋根の装飾がサテまたはサタイの形に似ていることに由来しています。サタイとはインドネシアの特別な料理の名前で小さく切った肉を棒や竹串または鉄の串に刺して炙って作るものです。クリスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
Kalau begitu, kita lewat mana?
Kita bisa lewat pintu samping.
Listen, 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kulihat ada yang bersinar. berjanji, jadi manis, jadi saksi bahagia untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はサウサビラ・ラハユが歌うランプメラという曲をご紹介します。この曲は2021年にリリースされ、ザ・ランティスによって作曲され、普及しました。この曲は赤信号段階にある人の人生の旅について歌っています。ここでの赤信号は、人が元の生活に戻ることができるようにある場所で一瞬停止する事態として解釈できます。それでは皆さん、サウサビラ・ラハユが歌うランプメラを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。